はい、こんにちは、ラジオです。人生を大きく成功させる秘訣、幸せになる秘訣ということで音声シリーズやっておりますけども、前回かなり抽象的な話ですね。自分自身の人間性をね、ステージを高める方法とかいう感じで、結構ね、本当こうざっくりした話ですね。どんな人間になりたいかとかね、まあ、そんな話をやってきて、まあまりにちょっと抽象的大きすぎる話だったんで、今度はね、逆に具体的な話、で個別の話してみようかなと思って、音声セミナーを収録します。よろしくお願いします。ね、まあレディオ今年48歳になりますので、まあまあこの音声聞いてらっしゃる皆様の中でもまあ年長の方じゃないかなと。まあまあ中にはやっぱりね、私より、年上の人生の先輩もいらっしゃって、そういう方にちょっと非常に先月ではあるんですけども、まあほぼ8割ぐらいは、8割9割は私より年下の方なんではないかなということでね、ちょっとお話をします。年代別ですね。年代別に、まあレディオがこれまでの人生でやってきてよかったこと、やってきてダメだったことね、やっとけよかったことっていうことをちょっとこう言ってみたいと思います。まあその年代別の前にまずね、男女別ですよね。でネットビジネスで女性って結構ね、まあ背取り物販にしても情報発信にしてもやっぱまだまだ女性でね、大きなね、成果を出してる方、っていうのはねやっぱり少ない、これ本当ね、ネットビジネスの今後の大きな課題だと思うんです。その結局ね、その成果出してる人、もしくはその指導者となるような方がこう男性ばっかり、男ばっかりですから、やっぱ男性がね女性を教えるのってかなり難しいんです。まあ、この間ちょっと実は広島でね、ちょっと私某、尊敬する方にお会いしに行って一緒にランチ食べてきて、でまあその時にね、まあ、男女のそういうね、まあ、ネットビジネスの、難しさの違いとかもね結構お話をして、でねやっぱりその男性が指導している内容そのままを女性も実践してうまくいくかって言ったら結構難しいです。そもそも厳しいこと言うけど、女性の気持ちが分かんない男、まあそもそもね、恋愛下手な男性、まあこれね言っちゃうとちょっとこうね、まあいろいろ語弊があるんでちょっと言いにくいんですけども。まあ、恋愛だけじゃなくて、まあ一般企業でもね、女性を、女性と接するのがすごく、苦手な男性ね、まあやっぱりね、まあ、まずね、一つがデリカシーのない男、まあその身体的にも、感情的にも心理的にも、やっぱりね、女性に対してデリカシーがないっていうのはもう致命的です。で、まあ本人はね悪気ないのかもしれないけど、やっぱりね、もうそれは我慢できないっていう女性は多いと思いますんで、まあそういうことをね、こう私だって 100% 分かったわけじゃないけど、日々ねこうビクビクしながら、女性に対してね、全ての世の中の女性に対して、ね、生理的嫌悪感を与えてないかなとか、その男尊女卑的な考えをこう見せてないかなとか、なんか男のエゴを丸出しにしてないかなとか、やっぱりしょっちゅう考えます。でそういうことを一切考えない、なんかもう男の常識だけで物を話す男っていうのは、やっぱ女性からすると多分我慢ならないんじゃないかなと思います。でそういう考えの方がもしネットビジネスの指導者として女性にね、いくらそのネットビジネスの手法としては正しいかもしれないけども、そういったことを全く女性の気持ちとか感情とか無視して、コンサルしても、それは ね聞いてくれるわけないですよね絶対に、うん、まあ、だからそもそも男っていうのは女性の気持ちが分かんない生き物なんで、その生き物が女性に対してネットビジネスのコンサル指導者となるっていうのも、まあそもそも厳しい話だということですんで、やっぱりここは一つね、女性のそういった指導者ビジネスっていうのをもっともっとね、増えていってもらわないと、いつまでたっても女性の、ご活躍できるそういう土壌というか、ね、下地が育っていかないんで、ぜひこのレディオツアーメンバーで、情報発信して、指導者ビジネスを目指している方にはね、本当に、一日も早くね、成長していただいて、指導者ビジネスを、ぜひね、何としても次のネットビジネスをね、目指す女性のためにためにも頑張っていただければと思いますんでね、本当応援します。若干男性よりエコひいきしますんでね、まあその辺は、ご承知ください。男性の方ね、でまあ女性はそうだな、やっぱりやっぱそう、身体的なハンデ、体力的なハンデがね、背取り物販の時にはまず出てきますよね。やっぱ男性と比べてこう力弱いから大きいもの持てないでしょ、うん、まあ、やっぱその辺がねこう物販する時に、まあ、男性のそういった手法がそのまま通用しないんで、やっぱり女性ならではのね、物販背取りをちょっとこうチャレンジしてみるのがいいんじゃないかなというのが、まあ、男女別女性向けの私からのご提案でございます。じゃあ女性向け物販って何があるかって言ってれば、まあ普通に女性向け物販って言って思い出すのはアパレルですよね。でアパレルっていうのはやっぱりそのアマゾン販売、まあできるやつもあるんですけども、ほとんどヤフオクメルカリです。だから女性はやっぱりね、あのアマゾン一辺倒じゃなくて、まあ男性も別にそうなんですけど、特にまあそういう意味でね、その服ね、そういうアパレル関係、服関係ですよね、まあ、そういうものを販売するプラットフォームとしてやっぱりメルカリ、ヤフオクが非常にいいんで、やっぱせめてメルカリとヤフオクのアカウントをちょっとこうきちんと取ってみて、やっぱりご自分でもその購入者側にもなるし、まあ 1,2 品出品するっていうご経験は、ぜひするべきだと思います。別にそれでヤフオクとかメルカリの教材なんて買わなくていいから、別にその辺の無料ブログで、ね、いくらでも検索できますんで、やっぱちょっとそれはね、女性は特にチャレンジしてみていただければと思います。実践行動ですね、これ本当女性向けおすすめ。男性もですよ、メルカリやフオクアカウントを持ってた方が絶対いいですからね。アマゾンだけっていうのはちょっとこう、早く脱出してヤフオクメルカリもね、本格的に参入しようと思ったらいつでもね、仕入れがいっぱいできるんだったら、もういつでもヤフオクメルカリにもパッと売ることができるよっていうような状態でね、やっぱりこう実践をコツコツしておいた方がいいよと。で女性は特にそういう女性向けの、販売手法、販売商品として向いてるのがやっぱりね、あのアパレルだからね、そういうのがいいんじゃないかなっていうご提案です。はい。であと男女別はまあそんな感じですけども、まあ特に女性のお話力入れたんですけども、あと年代別ですね、まあ、10代はちょっとまあ置いといて、20代、まず20代ですね、20代、ミヤピーさんとかね、まあ、20代最近ものすごい増えてきたんで、多分音声をお聞きしていただける方もたくさんいらっしゃると思いますけども、まあ21歳22歳のね、大学生のミヤピーさんとかね、そうだな、私が22から25の時って言ったら、もうあの大学行かずにバイト三昧ね、朝の9時から夜の夕方の5時までケンタッキーで働いて、夕方ちょっと1、2時間仮眠して夜の9時から朝の5時まで、繁華街のスナックとかね、バーとかで、 カラオケスナックでね、ボーイしてたり、本格的なバーでバーテンダーの修行してたり、そういうのが私の、まあ、19から22、3までの、3、4年間でした。でね、これ何かって言ったらね、結局もう実践行動しまくってたっていうことなんですよね。本当そうです。実践行動をね、できるだけ20代のうちはするべきです。でともかくいろんなことですね。私なんかもうすごいバイト歴めちゃくちゃ種類あります。家庭教師したでしょ、ガソリンスタンド、飲食店だったらもうマクドナルド、ケンタッキー、ミサドーナツ、ロッテリアね、モスバーガー、普通のバーでしょ、居酒屋でしょ、もう本当ね10種類ぐらい飲食店だったらしたし、まあ、家庭教師、塾の講師で、なんかこう怪しい名簿を見て、こう名簿を見ながら電話無差別にして、こちら、なんとかの、あなたのお子様を伸ばす、何々ですとかいう怪しいね、電話構成するバイトとか、あとそうだな、ビルの清掃員とかね、もうなんかいろいろやりすぎてちょっと分かんないけど、もうとにかく本当いろんなことしました。ちょっと言えないようなこともいっぱいしたんですけども、そうですね、実はホストもちょっとしたことがありますし、もう本当いろんなことしたことあります。私それはやっぱ20代のうちにね、25までのうちにめちゃくちゃいろんなことをしたっていうのがやっぱ今生きてます。だから本当ね、20代のうちはね、まあ、そんな転職を進めるわけじゃないけど、そうだな、まあちゃんとした仕事つく前だったらありとあらゆるバイトするっていうのはものすごいおすすめですね。本当に。だからまあ20代の諸君、いろんなことにチャレンジしてみて、怖がらずに何でもしましょうっていうのが、まあやっぱりねパッと思いつく、私からのおすすめですね。であとはやっぱり今のうちに、音楽、読書、まあ、芸術、そういった素養ですよね。でやっぱ10代20代の時に聞く音楽と30代40代で聞く音楽っていうのはもう感動の度合いが違います。耳のなんかこう周波数からして、なんか聞こえる周波数違うらしくて、やっぱ10代20代に聞いた音楽っていうのはもうやっぱとにかく感動します。でその感動のレベルがもう30代40代になっちゃってからと全然違います。もうこれはね、もう今まで何万曲何十万曲音楽を聴いてきたレディオが断言しますけども、もう本当10代20代で聴いた音楽っていうそのきらめき、感動、もうそれはもう絶対30代40代では残念ながら味わえません。だから本当聴くべきですし、で本もやっぱりね、10代20代に読んだ時の感動はね一生忘れないです。だから本当に10代20代の時に、そういった良質な今度はインプットですよね、それももうガンガンしときましょうっていうのがね、本当もう本当20代若い若者やっとこうぜっていうところですよね。でそうだな、でやっとけよかったことはやっぱりね、体調管理、やっぱりこう悪いとこ20代のうちに直しとくって、まあ私が今やっとけよかったなって、まあ、歯の矯正とかですよね。絶対やっとけよかったなと思うし、あと正しい生活習慣、まあちょっと汚い話、私本当ね20代の時なんてあんまり洗顔とかもしなかったし、そのお口のケア、口腔ケアですよね、歯磨きとかも全然、今でこそすごい重曹でうがいしたりね、糸ようじでせっせとケアしたり、もうほんとすごい口腔ケアっていうのはすごい気をつけてるんですけども、もうほんと10代20代の時なんてもう何もね、もう全然気にしてなかったですから、まあね、よくあれで虫歯とかならなかったなと思う、まあちょこちょこなってましたけども、 まあ、やっときゃよかったなって思いますね、うん、本当に。だからやっとこうぜって、これも20代のうちからそういう習慣ね身につけようぜっていうことですよね。でその辺もね、ちょっと私の、まあそういった、講座でね、本格的なコミュニティ入っていただいたら、ちょっとこうちゃんとした知識をね、まあ、私がコンサル受けて習得したそういった知識をお伝えしようかなと思ってます。はい、まあ、もちろん30代40代の方もそうですよ。遅いことないから、そういう正しい生活習慣、うん、体調管理方法っていうのはこう学んでいって、まあ、最低限優先順位ね、あれもこれもできないから最低限まずこれはやりましょうみたいな、まあ、それがやっぱりお口のケアなんですよね、うん、口きれいにするっていうのは本当大切なことなので、まあ、やっときましょうっていうことです。まあ、20代そんな感じかな、どんどんどんどん行動する、何でもやってみる、で良質なインプットですね、音楽読書、まあ、そういったものを、若い感性の時に、どんどん吸収しておく。で、ね、体作りですね、きちんとした生活習慣で、まあ、そういったものをきちんと若いうちから身につけるっていうのがおすすめであります。はい、で30代ですね。30代の方は、まあね、お仕事でもうずっと忙殺されてる時期ですよね。私もそうでした。もう本当30代ってもう会社のためにこうずっとね、36かで会社辞めたんですけどもね、建設業のサラリーマン、まあ、それまではもう本当もう会社のためっていうのが当たり前の価値観でしたね、うん、でそれ悪いとは思ってません、良かったなと思ってます。すごい一生懸命になったのね、本当にあの今やってる仕事に、全力で向き合うべきだと僕は思います。男女関係なくで、特に男性、うん、は結構パワーあるんだから向き合えばいいんです。でそこから副業ね、いやそんなこと言ってもレディオブラックなんだようちはってね、まあ思ってる方もこの音声今聞いてて思った方いらっしゃると思うけど、ね、そのブラック合戦するつもりも全くないけど、あのね、うん、多分20年前の建設業で僕が働いてた時の方がブラックだったと思うんですよ本当、うん、今だってだいぶね、世間の風当たりきつくなってきてけど、20年前って全然そんなのね、もうこの間の電通の話だってそうだけど、私が新入社員の時ってもう電通 の鬼10足っていう、もうなんか死ぬまで働けみたいなのがもう普通に新入社員研修でこう何回も訓話させられたりしてた時代ですから、本当そういう価値観がもうまかり通ってた時代ですよ、うん。でワタミのね、またミキさんという創業者の方の、ね、高杉亮さんという方 その小説青年社長っていう、これ私すごい好きな小説でね、あのワタミのブラックっていうのはあれ本当なんていうのかな、あの電通 そのブラックの話と一緒で、なんだよそのブラック擁護すんのかよっていうけど、そのまあ、ブラックっていう言葉が一人歩きしてるんで、その渡辺美樹さんがそのワタミっていう飲食業をゼロから立ち上げた時のそのね、体験する小説ぜひ読んでみてほしいんです。高杉亮さんの青年社長という本です。本当にね、そういうもう朝から晩まで必死で働くっていう経験はねいるんです、うん、だって背乗りだって初めの1ヶ月2ヶ月ってもうブラックですよ、うん、ね、ジゴワットさんとか多分もう分かると思うけど、専業でやろうと思ったらもうね最初の3ヶ月ぐらいもう普通のブラック企業真っ青のブラックぶりですよ。時給100円とか200円ぐらいでね頑張らなきゃいけないもん最初、うん、だからね会社辞めて背取りで専業になって自由手に入れるってなるけど、そのブラックン辞めたらもっとブラックだったっていうね、その背取りの専業なんて、まあ、そういうオチになりますんで、まあ30代の方ね、まず 本業ときちんと向き合いましょう。で本業でもね、結果できたら出しましょうということですね。まあまああれですよ、ご事情あるからね、そんな一概に甘えるなとかその言えないんですけども、まああれです、基本的にはやっぱり本業もきちっとした方がいいっていうのを30代の方にはおすすめする話ではあります。40代はですね、そのご家族との関係がまずね、まあ独身の方は別として、ご家族がそろそろね、配偶者もそうだし、お子様もそうだし、ご両親がねそろそろ、私のように介護がいるっていう状況になる時期だし、まあ、その辺のことをね、40代入ったぐらいからやっぱりこうどうかなと、まあ、ワークライフバランスのことを気にし始めた方がいいと思います。でそれをまあ結局ねワークライフバランスを良くするためにネットビジネスを始める、副業を始めるっていう動機の方も多いと思いますんで、その辺をね、この音声聞いてらっしゃる方でしたら、一個ずつちょっとこう点検していくのがいいですね。どうかなと、家族との関係ね、ご両親の状態とかね、そういうのどうかなというのをやっぱりこう、まあ、30代の時からもちろん意識しなきゃいけないけど、40代になったらまずやっぱり最初のメインテーマかなとは思います。で2番目に、まあ2番目というか両立してご自身の健康ですね。本当に、20代30代の時とは全く比較にならないぐらい、体にガタがきますので、ぜひね40代からはご自身の体にねまず投資すべきです。でネットベースの怪しい教材に投資する、怪しい教材って言ったらあれだけど、ね、する前にやっぱり寝具とかね、良質な睡眠取るとか、今まで放置してた悪いところを徹底的に直すとか、そっちの方にまずねすいません投資する方が絶対にいいと思います。じゃあこんな感じでね、女性男性年代別で、具体的なね、やるべきこと、おすすめすること、ラジオの経験でお話ししてきました。お聞きいただきましてありがとうございます。ラジオでした。失礼いたします。